聖書をお読みします。ローマによる信徒への手紙第1章16節から17節。ローマの信徒への手紙第1章16節から。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。以上です。信仰により生きると題して説教をいただきます。
ただいまローマの信徒への手紙1章の16節と17節をお聞きいたしました。16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音というのは神の力である、ここにそう述べられています。パウロはこの手紙を書いたのはパウロという人ですが、パウロはキリストの福音を人々に述べ伝えたときに、それを一つのお話であるとか物語であるとか理屈であるとか教えであるとは思いませんでした。そうではなくて、これは現実のある力なのだ、そう考えていました。で、それは人間の力ではありません。ここに述べられているように、パウロが述べ伝えた福音は神の力である、神様の力の表れである、パウロはそう考えていたのです。パウロが主イエスキリストを述べ伝え、その十字架と復活のことを人々に告げ知らせて、このイエス様の十字架と復活の出来事によってあなたはすでに罪を許されている、許された者として清くされ新しい生活を歩み始めることができている、そのことを信じて生きるように、そう述べ伝えたときに、パウロはその話を単なる教えや理屈ではなくて、まさしく神様の力がそこに現れている一つの事実だと考えました。別に言うなら、今そこでシエスのことを述べ伝えているのはパウロですけれども、しかしそれは神様から求められ命じられたこととしてパウロが責任を持って行っていることであり、いわばパウロは神様から背中を押されるようにして語っているのだ、そう思ってたんです。湖の上をヨットが風に背中を押されながら前に進んでいくように、パウロもまた神様の力に押し出されるようにしてキリストの福音を人々に述べ伝えました。そしてそういうふうになっていることを自分としては決して恥じない、パウロはここでそう言ってるんです。私は福音を恥としない。福音というのはユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。で、ところで神様の力の表れである福音を自分は恥としない、パウロがことさら強調して語っているということは、実はこれを裏返しに言うならば、パウロがこう語った時代にはわざわざこれを強調して言わなきゃいけないほどキリスト者の中に福音を恥ずかしいと思っていた人が大勢いたということになるんじゃないでしょうか。つまりキリスト者でありながら キリストの福音を恥ずかしく思って生活している人がたくさんいたわけです。本人とすればもちろんシエスを信じないわけではありません。シエスキリストへの思いは持っている、そういうつもりなんだけれども、しかしそのことを恥ずかしく思ってしまって、あまり人前では自分がキリストを信じているとは言わないようにしている人たち、そういう人たちが教会の中にたくさんいる。そういうキリスト者が大勢いるので、パウロはここでことさらに、私は福音を恥としない、そう語っているわけです。パウロがそういう背景の中でこの言葉を語ったのだ。そうだとすると、しかし考えさせられるんです。果たしてこれはこの1世紀のパウロが生きていた時代に限られる話なのだろうか、そう思わされます。例えば今日の日本社会に生きるキリスト者である私たちはどうでしょうか。私たちはこの教会にやってきて礼拝を捧げているとき、あるいは祈祷会にやってきて祈りを捧げているときには、本当に高らかに主を賛美し、信仰を表に表してお祈りをしますけれども、しかし日々の生活の中で自分がキリスト者であり、十字架と復活の主を自分の救い主と信じていますということは、もしかするとあまり大っぴらに口にできないような、そういうためらいを抱えているような時はないでしょうか。しかしどうしてそんなふうになってしまうんでしょうか。それは実はそもそもキリスト者が信じる福音の中に人をつまずかせるものがあるからだと、そう言っていいと思います。すなわち主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださった、そして亡くなられたけれどもよみがえって今私たちと共におられる、私たちを常に守り導いて神様の慈しみの愛のもとに置いてくださる、私たちはそのことを知らされ信じて生きていくことができるというのが福音です。しかしそうである以上はです、この福音の中にはどうしたって十字架にかけられ亡くなられたイエス様がよみがえられたのだという、その知らせが関わることになります。シエスの十字架と復活を抜きにしたらばです、キリスト教の福音って成り立ちません。しかし人間の理性ではです、確かに死んだそういう人が復活しよみがえるなんていうことは、これは理性的に考えればありえないことです。理性的に受け入れられない、そういう事柄を信仰の事柄として言い表すわけですから、私はイエス様を信じます、復活を信じますっていうふうに喜んで語るということは、同じ信仰に立っている兄弟姉妹が多くいる教会の中では喜んでそれを言えるわけですけれども、しかし教会の外に出ていって人間の理性が絶対に正しいんだとそう思っている人々が大勢いる世間で、私はイエス様の復活を信じます、そういうふうに言うことが何か理性的には幼稚なことを主張しているように思えてしまい、ついこの世の人間の交わりの中では言葉を飲み込んで黙ってしまうと、そういうことが起こるのではないかと思うんです。でもっともです、人間というのは理性だけに生きているわけではありません。他のことにもさまざまに支配されたり影響を受けて動かされたりしながら生きています。たとえ理性的ではないとしても、例えばそれが自分の利益につながることだったり、あるいは 命が助かると思うようなことであれば、理性に反することでも喜んで受け入れたりする場合が人間にはあります。でそういう、まあ、人間の、打算的な性質を捉えて、ある宗教学者はです、成功する宗教の秘訣なんていうことを言ってます。でそれはどんな宗教であれ、お金が儲かったり病気が治るということを教えれば、その宗教を繁栄するっていうんです。でそう言われると、確かに私たちの周りにある新興宗教、新興宗教として見聞きする宗教っていうのはそういうところがあるように思います。この神様を信じることで病気が治ったとか、あるいは経済的な破綻状態から立ち直ることができたとか、そういう本当か嘘か分かりませんけれども、そういう大変ご利益があるという話がそこら中に流れています。ご利益の大きさが盛んに宣伝される。そしてその宗教団体に入って望んでもご利益が得られないような人には、まだ信心が足りないんだと言ってさらなるお布施を要求するなんてことも起こるように思います。しかしキリスト教というのはそういうご利益宗教ではないわけです。ですから、理性的には受け入れられないし、あるいはご利益に動く人たちにも共感してもらえない。それでなおさら信仰を口に出しづらく思えてしまうのだろうと思います。でむしろ実は、キリスト教を信じるようになると、もしかすると生きづらくなるというところも出てくるかもしれません。主イエスの十字架と復活を知らされ、神様の愛について知らされると、そこでは人間の良心が覚醒させられてしまいます。そうすると今までは人の間で当然当たり前のことだと思って見過ごしていたような小さな罪にも気づくようになる。そして痛みを覚え苦しんでしまうということだって起こるかもしれません。ところがそんなふうにです、罪を嘆いたり悲しんだり苦しむ人のことを世間の大方の人は理解してくれないんです。世の中の大方の人はです、人間というのは間違いを犯すものだって、そういう動物だ、お互いに水に流して生きていくのがいいのだ、そんな、情緒的な言葉で気持ちを、落ち着かせてしまって、そして実際の人間の惨めさやその場の出来事の深刻さというのを曖昧にしたまんま過ぎていくようなところがあります。神様の御前に罪をはっきりと示され、キリストの十字架と復活によってその罪が許され、新しくされて生きるというのではなくて、自分たちの惨めさはそのまんま抱えたまんまで、ただそれを不問に付して通り過ぎていこうとするんです。でそういう人たちの間で、この私はキリストを信じている、キリストが救ってくださって全てを新しくしてくださったのだ、そんなふうに言い表す人というのは周りからは煙たがられ敬遠されていくようなことになります。ですから人々の間でキリスト者が信仰を言い表すことを極力避けたいという思いがどうしてもキリスト者の中には生まれてきてしまう、そういうことになります。そしてそれは実は今日の日本の話だけではない、日本に限った話ではないんです。2000年ほど前にパウロが一番最初の教会が成り立った頃の人たちにも同じことを言っているんです。キリスト者の中に福音を信じてそれを表に出して生活することを恥ずかしく思っている人たちがいる。それを見て取って、しかし私は福音を恥とは思わない、パウロはそんなふうに語っているわけです。どうしてパウロは福音を恥じないのか、それは福音が神様の力だからだというふうに言うんです。キリストへの信仰を表に出してしまうことをためらってしまうのは、それはこの世の中に キリストの福音を理解せずあざけるような人間の力が強く働いているためです。で、確かにそういう力というのは今日でもある。だから私たちはキリスト者ですとなかなか世間で名乗りにくい思いを持つわけです。しかしパウロはそういう世の人のあざけりや信じることを軽蔑するこの世の力に勝って、この世の人間の力に勝ってはるかに大きな力が自分には与えられるので、自分とすればその力、神様の力に背中を押され、そして慰められ勇気づけられて信仰を明かしし信仰を忘れないようにして生きるのだ、そういうふうに言ってるわけです。で、その力というのはどんな力か、救いをもたらす神の力である、そういうふうにここに言われています。救いがもたらされるというんですから、当然そこではある一つの技が起こるんです。神様の力っていうのはただ言葉の上だけのものではありません。あるいは私たちが自分の心の中で強く思い込むというようなものでもありません。一つところにとどまって自分の中だけで静かにしているような、そんな力ではありません。そうではなくて、この力っていうのは人間を救いに至らせるように働く力です。とどまることのない活力に満ちた力です。で、この世の力というのは通常は二面性を持っていると思います。この世の力というのは私たちのために役立つ、そういう面が確かにありますけれど、しかし時には逆に同じ力が災いをもたらしたりします。したがってこの世にある力は油断のならないところがあります。信用できません。陰険なところがあるんです。ちょうど猫の前足みたいに甘えてじゃれてるかと思うと、思わぬ時に引っかいて深い爪痕を残して痛みと血をもたらしたりします。しかし神様の力というのはそういうこの世の力、人間に由来する力とは違います。神様の力はひたすら救いをもたらす力です。明るい力であり、好ましい力であり、そして信頼できる力です。この力はあらゆる人間の陰険さやあざけり、無別に勝って信じる者を温かく包み支えてくれるんです。パウロは本当に救いをもたらす力というのをこの力以外他には知りません。主イエスキリストの救いのもとに佇む人こそ救いを与えられるんです。で、ところでここでは救いをもたらす神の力だと言われています。救われるとか救いを与えられるということについてもう少し考えてみたいんです。普通救われるという言葉を耳にすると私たちはどんなことを考えるでしょうか。おそらくは災害からの救助みたいな場面を思い描くことが多いんじゃないでしょうか。そしてまた救いとは逆の失われるという言葉を聞くと、それは例えば家の中で家の鍵やお財布をなくしたということや、あるいは私たちの身の回りにあるいろいろな危険、交通事故や失明や伝染病や、あるいは近しいものがなくなっていく、それが失われることだ、そういうふうにイメージするのではないかと思います。で、パウロももちろんそういう救いや失われる喪失が世に満ちているということはよく知っています。しかし今ここで言われている救いというのは、そんなふうに普通に救いと呼ばれる一切のことの背後にあるもののことが考えられています。ここで私たちを救う神の力だと言われるときのこの救いというのは、 色とりどりのあれやこれやの危険が考えられているのではありません。そうじゃなくて、そういったもろもろの危険の背後にあって、本当の意味で私たちを脅かしているただ一つの危険のことがここでは問題になっています。で、それはどういうことかというと、聖書の中の言葉で言うと神様の裁きということです。私たちは普段神の裁きなんてことはあまり考えずにいます。しかし実はまさにこのことこそ本当は恐れなきゃいけない事柄です。もし神様が真っ向から私たちに対立をなさるならば、その時こそ私たちは本当に失われてしまうことになります。現在の物事がうまくいかなくなるとか、その程度の話ではありません。現在においても将来においても、私たちはすっかり失われたものとなっていきます。もし神様が私たちに対立をなさるのであれば、そこでは実は私たちが普段失われるなんていうふうに思っていることは全てすっかり色褪せてしまいます。私たちが普段失われるなんて思っていることよりはるかに恐ろしい事態が神様と正面を切って対立するという時が起こります。ヘブライ人への手紙の中に、生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです、そういう言葉があります。まさにそう言われている通り、神様が私たちに対立をされる、その時私たちは本当に失われていくんです。しかしそれとは逆にです。そして実はそれこそが今日のところで言われていることなんですけれども、神様が私たちの救い手となってくださるのであれば、私たちはどんなことがあっても本当に救われるんです。神様が私たちと対立をされるのではなくて、私たちの側に立ってくださって、そして私たちを支え、お前は私の前に生きるのだとおっしゃってくださるならば、私たちは本当に救われます。どんな災いにあっても怯える必要はありません。たとえ私たちが自分の死のところに横たわるその時が来ても、神様が私たちの側にいてくださるのならば、私たちは決定的に失われるというその心配からは解き放たれます。ですからパウロはここで、この救いというのはユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに与えられるものなのだと、そう言ってこの救いが誰にでも当てはまるのだというふうに語っているんです。しかし今申し上げたように言っても、まだ救われるということがどういうことなのかはっきりしないと思われるかもしれません。むしろこれはこんなふうな言い方をした方がいいのかもしれません。すなわち現実の私たち、今ここに来ている私たちというのは、本当に清らかで正義に満ちている神様の御前には到底進み出ることができないほど汚れを抱え破れきっている者たちです。私たちの心の内にある思いも、あるいは私たちが口に出す言葉も、私たちが行う手の行いも、誠に汚れています。そしてしかしそういう私たちが、それでも神様の御前にもし出ていけるようなことが起こるとすれば、それが救いなんです。本当に清らかな神様の御前で、もしそこに出たら私たちは自分の犯している罪のために滅ぼされても仕方がないのですけれど、しかしそういう私たちの罪がすっかり清算され許され、そして私たちが神様の御前に親しく近づけるようになることが救いです。で、ここで述べられている救いというのがそういうものであることをはっきりさせるために、パウロは次の17節のところで神の義っていう言葉を使うんです。 福音には神の義が掲示されています、そういうふうに言われています。神の義という言葉、私たちには馴染みがないかもしれません。神様が何を本当に正しいとなさっておられるのか、それを私たち人間が勝手に決めることはできません。神様が本当には何が正しいとおっしゃるのか、そのことは私たちが勝手に決めるのではなくて、主イエスキリストの十字架と復活の御業によって私たち人間の間に知られるようになったんです。で、私たちというのは先ほども申し上げましたが、私たちの実際は本当に汚れたところがあります。ですからそのままではとっても神様の前に進み出て神様の前に立つなんてことはできないんです。ところが神様の側はそういう私たちを憐れんでくださって、私たちを御前で保護し、そして神様の御前に出ていけることができるようになさろうと決心してくださいました。で、それは決して神様の側の清さや正しさを割り引いて人間の汚れた罪に合わせてくださったというのではありません。神様の正しさというのはしっかり成り立たせる。しかしその上で到底その神様の前に立つことができないような私たちを神様の前で保護し、そして御前に私たちが出ていけるようにしてくださいました。そしてそのために行われたことというのが主イエスキリストの御業なんです。神様は私たちの汚れている罪をすべてイエス・キリストという方に肩代わりさせて背負わせ、そしてその汚れている罪は清らかな神様の前では通用しませんので、容赦なくこれを打って完全に裁かれるということをなさいました。そういうやり方で神様はご自身の清らかさ、正しさを完全に貫かれたんです。しかしそういうことが行われた際、そこで実際に裁かれ苦しみを受け死を被ったのは私たちではありません。私たちの身代わりとして罪をすべて背負ってくださった主イエスキリストが実際には苦難と死を引き受けてくださったんです。それが十字架の出来事です。ところがこのところで驚くようなことを聞かされるんです。それはそんなふうに厳しく裁かれて死んで行かれた主イエスその方が、主イエスキリストその方が他ならない神様の独り子であり神様と等しい方だったのだということです。ですから十字架のところにおいては神様ご自身が裁きをつける厳しい方で あるんですけれど、同時にその神様ご自身が私たちに代わって裁きを受けられる、そういう裁きをご自身の側に引き取ってもくださっているんです。神様は決して罪を許さない、そういう厳しさをお持ちですけれども、同時にその罪にまみれた私たちを本当に深く憐れんでくださって、そして人間がそのために滅びないように保護してくださる、でその罪の清算をつけるためにご自身の一人子を十字架にかけてくださったんです。そういう何とも不思議ななさりようによって神様は私たち人間の罪を主イエスキリストに背負わせてご自身の側に引き取ってくださり、それを厳しく処断して滅ぼして私たちの罪を清算してくださいました。そんなふうに神様がしてくださったものですから、私たちは今こうして神様の御前に進み出る、そういうことが許されている者たちとなっているんです。そしてそんなふうに神様との間柄が十字架によって取りなされ許されて神様の前に出ることができるようになっている、この間柄を 聖書では救われているって、そういうふうに表現するんです。神様が誠の清らかさに私たちを招いてくださる。そしてあなたはこの私のもとからもう一度生きていっていいのだ、そのことをおっしゃってくださるために、本当に不思議な見業を行ってくださいました。そしてそういうことが起こったのだ、そしてそれに預かって生きるのだということを考えると、なぜここで信仰ということがとても大事なこととして語られているのかということも分かってくるんです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。私たちが神様の御前に清いのだ、あなたは今や清いものとなっている、そう認められて立っているのは、これはひとえに神様が主イエスキリストという方によって私たちの罪を清算してくださっているからです。そういう救いに私たちが預かれるのは、これは神様の側で行ってくださった御業によるんです。だから私たちはそのことを信じなくてはなりません。もし自分が何か自分の側に犠牲を負って、神様の前に罪を清算することができたのだとすればです、この私はもうこういうふうに償いをつけているので清らかですと言えるかもしれませんけれど、私たち自身はその罪が清算されるというそこのところでは何にもやってないんです。神様がそれをイエス様の上に負わせてくださって、そして神様の側でその償いをつけてくださっています。だからそのことがこの私に関係することですって私たちがもし信じないならば、私たちは何にもそこで十字架と関わりがないし、神様の許しとも関わりがなくなってしまいます。キリストの十字架と復活を信じることなしに、ただ私たちがです、この自分は神に愛されているとか、神が自分の味方でいてくださると考えることは、これは神様のなさりを認めていないくせに、ただその結果だけをかすめ取っているような、そういうことになってしまいます。しかし神様は、神様の慈しみと愛を知り、そして、神様に信頼して生きていくことができる確かな根拠を十字架と復活によって与えてくださったんです。そしてそういうことが行われているのであれば、福音というのはまさにそうなのだということを伝える言葉ですから、福音を神の力であると、そういうふうに言うのも最もなことというふうになるんじゃないでしょうか。もし福音が単なる理屈やお話でしかないのならば、それは本当には福音ではありません。福音を本当に神様からの福音として、神様の力として受け取ることができる、そういうふうなものでありたいと願うんです。神様が私たちのために主イエスキリストの十字架と復活の御業を行ってくださった、本当にそれはあなたのために行われたことなのだ、私たちはその知らせを本当にありがたい嬉しい知らせとして受け止め、そしてこの神様の御業を褒めたたえて生きていく、そういう生活をたどりたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私は福音を恥とはしない、それは私たちに救いを得させる神の力である。パウロがそのように語ったその言葉の通りに、あなたは主イエスキリストの十字架の上に私たちの罪をすべて背負わせてくださり、そしてその十字架によって私たちの罪に裁きを与え、それを清算してくださいました。私たちはなお現実の姿の中ではさまざまな破れを抱え、心にも暗いことを思い、言葉も不用意に人を傷つける、また自分を貶めることを語り、行いにおいても不 不確かなものですけれども、しかしこんな私たちをあなたは保護してくださろうとして、主イエスキリストがあなたと私たちの仲立ちとしていてくださる、その十字架の御業が仲立ちとされして与えられていることを信じ感謝をいたします。どうか主イエスキリストが私たちの救い主として、あなたの裁きと私たちの命の間に立っていてくださり、そして私たちにどんなことがあっても新しく生きることができる、あなたの命の約束が与えられていることを覚えさせてください。私たちはこの地上の中で自分の心の中からも、また周囲からもしばしば生きる値打ちがないとか資格がないというような言葉を聞かされたり、自分の中で思ったり、本当にそういう中でつらい思いになることがありますけれども、しかしあなたが私たちに保護を与え、あなたの前に生きるように招いていてくださる、その御業に心をあげることが許されますように、どんな時にも主イエスキリストが私たちのために取りなしの御業をなしていてくださり、私たちと共にいて、その許しを思い返し、神様の前に生きるように招いていてくださることを覚えて歩んでいくことができますように導いてください。どうか私たちがそのように主を信じ、あなたの慈しみを信じて生きる中で、御前に喜ばれる麗しい技を行う者として、この地上の生活の時を過ごすことができますように持ち運んでくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。